NJS IR セミナー。この時間は3月15日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから NJS IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は NJS 代表取締役社長村上正明さん、常務取締役加谷康彦さんです。この番組は証券コード2325東証プライム上場 NJS の IR 活動の一環としてお送りします。 NJS は上下水道を中心とした水と環境のインフラに関するコンサルティング、ソフトウェア、オペレーションなどのサービスを提供しています。健全な水と環境を次世代に引き継ぐをパーパスとして、人口減少、施設老朽化、災害対応、DX 等のインフラソリューションを提案しています。それではご紹介しましょう。証券コード2325東証プライム上場 NJS 代表取締役社長村上正明さん、常務取締役加谷康彦さんです。盛大な拍手でお迎えください。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
NJS の代表取締役社長の村上でございます。で、説明の方はですね、セクション1としまして、 NJS の事業概要と、それから決算概要についてですね、常務取締役の加谷の方から説明いたします。そしてセクション2といたしまして、私の方から NJS が置かれた事業環境であるだとかですね、これからの事業をどう進めていくのかという、こういう点についてですね、ご紹介できればというふうに思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社 NJS 常務取締役管理本部長の加谷でございます。よろしくお願いいたします。セクション1の内容ですけれども、こちらにあります全部で9項目お話ししたいと思っております。まず1番目のですね、会社概要のご説明から入りたいと思います。弊社ですね、1951年に設立しまして、今年で創業74年目、日本ではですね、上下水道を扱うコンサルタントとしては最も歴史の古い会社になっています。で、事業内容はですね、水と環境のコンサルティングとソフトウェアなんですけれども、コンサルティングの方はですね、皆さん普段お目にする道路とか橋と異なりまして、あまり目にかけることはないかもしれないんですけれども、安心安全な飲み水を作る浄水場であるとか、汚れた水をきれいにする下水処理場、あるいはですね、そういった水を集めたり配ったりするための、地面の中に埋まってるんですけれども、管路といったもののですね、計画設計を中心に地域創生であるとか地球環境保全なんかのコンサルティングサービスを提供しています。で、一方のソフトウェアなんですけれども、これは私ども非常に強みだというふうに自負しておるんですけれども、インフラ管理システム、災害シミュレーション、あるいは事業経営の管理といったようなですね、ツールを開発して提供してきています。で、事業所の方はですね、全47都道府県に全て配置をしておりまして、海外でもですね、10カ所の事務所あるいは現地法人を展開しております。で、右側の方に移りますけれども、直近の連結売上高は 225.9 億円と、で、社員数は1375名ということで、近年のこの人材獲得競争の中でもですね、着実な採用活動とプラス M&A なんかも含めてですね、5年前ぐらいから見ると1.7倍ぐらいのグループの社員数になっております。東証プライム上場でございます。で、続きまして、2番目のですね、業績なんですけれども、2024年の12月期はですね、インフラ老朽化対策、災害対策、それと PPP の検討業務、 PPP というのはパブリック・プライベート・パートナーシップという頭文字を取ったもので、官民連携なんですけれども、こうした業務が拡大してですね、受注売上ともに前期比でおおむね6億円、率で申しますと 3% の増加を見ています。営業利益なんですけれども、国内業務が好調でですね、前期比で 84.9% と大幅な増加になっています。率の方もですね、6ポイントほどアップしまして、営業利益率で 13.2% になっています。純利益の方は 21.2 億円でございます。 続きまして3番目 のセグメントとしてですね、国内海外の内訳でございますけれども、まず左側の国内業務、受注が 216.7 億円、売上の方が 201.9 億円ということで、おのおのですね、前期比でプラス約30億の増となっております。で、利益の方は営業利益でお示ししておりますけれども、昨年のですね、2倍相当の 31.3 億円の利益になってございます。で、内容としてはですね、表の下なんですけれども、丸一番として、老朽化した水道施設の改築更新設計、それから近年のですね、温暖化でこう雨の降り方がなんか極端になってるんですけども、そうした豪雨の対策のニーズも増しておりまして、丸二番として、浸水シミュレーション等の雨水対策業務。それから先ほどPPP の話をしましたけれども、ウォーター PPP ということで、上下水道あるいは工業用水道の水分野でですね、2031年までに225件やるぞという国の施策の目標があるんですけれども、そういったものの導入の検討業務が大きく伸びた結果になっています。で、右側の一方の海外業務ですけれども、まあ、大型案件が一旦完了したこともありまして、業績が縮小しているんですけれども、インド事業が成長してですね、内訳としては連結業績の中で貢献しているような状況です。まあ、インドは約世界一のですね、14億人ということで、我が国の10倍以上の人口があるんですけれども、一方でその水道とか下水道といったインフラの整備は追いついていない状況の中でですね、我々戦後から高度成長期にかけて、日本の国内で下水道のですね、創世期に培ってきた連綿と続いているような技術をですね、使って貢献できる主要なフィールドではないかと考えています。まあ、そういった背景もあってですね、インドの子会社の売上高は14億円、営業利益で2億円というような成長を続けているところでございます。で、続きまして4番目の業績の推移ですけれども、ちょっとグラフの横軸の数字が見にくくて恐縮なんですけども、2019年からですね、過去6年間の推移を示ししています。まあ、この間、多少なりともですね、コロナの影響とかもありまして、上がり下がりはあるんですけれども、全体として見たときには、年平均 6% 程度、図の中でこう、右肩に矢印が上に上がってますけれども、右肩上がりの成長を続けている。まあ、その結果として一番直近のですね、2024年の12月期にはお示ししている4つの指標のすべてでですね、創業以来最高を記録してございます。次のですね、5番目に行きまして貸借対照表なんですけれども、2024年期末の総資産が 311.2 億円、純資産が 261.9 億円、まあ、割り算した時のですね、自己資本比率が 83.9% ということで、まあ、非常に安定した財務基盤を築いてきております。毎期着実に企業価値を拡大してきているところでございます。続きまして、6番目のですね、キャッシュフローなんですけれども、このグラフのですね、左側にですね、2023年期ですね、1年前の期末の残高で 171.2 億円がございますけれども、24年期にですね、活動でもって営業キャッシュフローとして純利益を 17.9 億円積み上げる一方でですね、ソフトウェアなんかの開発投資に 3.7 億円、あるいは株主の皆様への還元、まあ、配当金ですけれども、そういったものに 9.6 億円等を振り向けた結果ですね、一番右側の棒グラフですけれども、2024年期の期末の残高は 176.8 億円となってございます。次のですね、次期の業績見通しということで、2025年期、まあ、すでに始まっておりますけれども、見通しの方ですが、先ほども申し上げたようなですね、インフラの老朽化対策、災害対策、あるいは PPP 関連業務、こういったものが引き続き増加を見込んでおりまして、過去最高を記録した受注高、売上高をさらに伸ばしてですね、上回る受注の方で270億円、売上の方で236億円を予定してございます。で、一方で利益の方なんですけれども、将来に向けた人材投資、これをまあさらに続けていきたいということと、今年のですね、9月に本社の移転を計画しておりまして、そういったものの費用を織り込みましてですね、上で営業利益、あるいは純利益ともに前期並みを確保したいというふうに考えてございます。8番目の配当政策でございますけれども、毎年増配を続けてきておりまして、当期2025年期におきましても増配をしてですね、通期で100円ということを今、 予定をしてございます。配当成功としては4割から5割を目途に安定した配当を続けたいと。あと参考までにですね、2023年からは株主優待制度も導入しています。まあ、基本的には引き続きですね、業績に連動しつつも長期安定した株主還元を目指してまいりたいと考えています。セクション1のですね、最後になりますけれども、株価の状況を示ししております。このオレンジ色の線がですね、我が社の株価でございまして、参考までにですね、薄いグレーで日経平均の株価も両方併記させていただいて、ございます。旗揚げしてますように、今月の3月5日ですね、上場以来最高値の4815円ということで、おおむね1年前から見てですね、1.8 倍ぐらいの株価の上昇を見ています。まあ、併記している日経平均のグレーと見比べていただいても、当社の株がこうぐっと伸びてきているのは見て取れるのかなと思っています。手短でしたけれども、セクション1は以上の通りです。この後セクション中に移りたいと思います。
はい、それでは村上の方からですね、これからの NJS の事業環境と今後の我が社の NJS の取り組みについてですね、ご紹介できればというふうに思います。NJS ではですね、埼玉県の道路陥没事故等を受けましてですね、下水管道の腐食に着目したこういったディスクコントロールサービスを提供していきます。で、ディスクコントロールということはどういうことなのかっていうと、そこにディスクがあるかないかの判定だけではなくって、前もってですね、どこにディスクが発生する恐れが高いのか、可能性が高いのかというディスク予測だとか、現場に行ってしっかりディスクの状況を把握するディスク判定、そしてどうやってディスクを低減するのかという、この予測と判定と低減をセットにしたですね、こういったサービスを展開しておるところでございます。それではこういった状況を踏まえましてですね、これからの NJS の事業方針についてですね、ご紹介させていただきたいと思います。まず NJS のミッションでございますけども、ご紹介させていただきましたように、 NJS というのは水と環境のコンサルティングとソフトウェアのこの2本立ての会社でございます。そして今こういった地球環境の変化とか地域社会の変化の中でですね、水インフラの重要性が高まっているというもとで、まあ、我々のミッションとしましては、しっかりこう暮らしの安全健康快適を守っていくこと、それから地域の環境を守ること、そしてインフラを守っていくというふうに考えております。そしてこういったいろんな活動を統合した形でですね、水と環境のオペレーションカンパニーを目指してまいりたいと、しっかりと地域の水と環境をオペレーションしていく、運営をしていく、まあ、そういう会社になっていくというところを目指しております。で、続きまして NJS の歴史を簡単に触れさせていただきたいと思いますけども、先ほどご紹介あったように、1951年にですね、上下水道の普及と技術者の育成ということを目的に当社は設立されております。で、その後上下水道事業が急速にこう発展するとともに、業用は拡大してきたわけですけども、まあ、2000年代に入りましてですね、まあ、公共事業抑制とか構造改革等の影響を受けて一時減収となりましたけども、2010年以降復調いたしまして、まあ、昨年は過去最高の業績となって、今こう拡大基調にあるというところでございます。こういった近年の業績を支えてますのが、このグローバルであるだとか、このソフトウェア、カスタマーサービス、インスペクションなどのですね、領域をこう拡大していった、こういった分野が伸びているということでございます。そしてこれからどうなるかということですけども、これからは民間が事業運営を、上下水道の事業運営を担う時代に入ってきていると、我々としましては、オペレーションカンパニーという新しいフェーズに入って、この事業をさらにこう拡大成長させていきたいというふうに考えております。これは現在のですね、ビジネス構成でございますけれども、まあそうは言っても、実は国内のコンサルティングが全体の4分の3を占めております。そしてこの一生懸命拡大を図ってますけども、グローバル、ソフトウェア、インスペクション、カスタマーサービスが残りの4分の1ということでございます。まだまだこの分野は小さいですけども、まあ、これから拡大が期待できるポテンシャルの高い分野 を我々は持っているというふうに考えてございます。で、次がですね、このインフラのオペレーションをどう展開していくのかということなんですけども、まあ、先ほど来ご説明させていただきましたけども、インフラは構造物などのハードウェアとそれをうまく運用する、そこからサービスを生み出すオペレーションと、この2本柱によって構成されております。まあ、今、こう、インフラの新しい時代を迎えましてですね、こういったハードウェアとオペレーションの両方を新たにまた作り直していくという時代になってきているのではないかなというふうに思っております。そしてこの新しい時代のインフラを作っていく上においてですね、課題の多様化への対応とか、あるいは今自治体の職員が減っておりますので、まあ、こういった課題に対応するために官民連携でですね、官と民が一体となって事業を推進する、そういう事業スキームが今推進されておるところでございます。で、国はウォーター PPP と銘打ちましてですね、この水分野の官民連携を強力に推進していこうとしておるところでございます。まあ、それに合わせて当社の業用も拡大していきたいと、拡充していきたいというふうに考えております。そこで我々が考えているオペレーションカンパニーの機能について若干説明させていただきたいと思います。水インフラのオペレーションについては、インフラの計画であるだとか建設であるだとか維持管理、そしてカスタマーサービスと非常にこう多岐にわたってですね、それぞれの専門分野、多くのこのセクターがこの事業に関与しております。そしてこれらを統合する形でですね、事業戦略を構築したり、あるいはそれをマネジメントしたりという仕事が必要になってまいります。NJS はこういった業務に積極的に対応しましてですね、オペレーション事業の開拓をするとともに、この分野で一つのビジネスを作り上げるとともにですね、このオペレーションを通じて従来のコンサルティングとソフトウェアをさらに強化、拡大を図っていきたい、拡大を図っていけるというふうに考えてございます。それでは次のページでございますけども、この NJS のオペレーションサービスの現時点での全体像を示しております。まあ、左側の方から行きまして、地域と環境という分野では、防災・減災、まちづくり、そして地域の環境保全などを推進しております。そして真ん中のこのインフラ管理の部分ではですね、管路と処理施設の整備、そして戦略構築などを推進しております。で、グローバルの分野では、海外における上下水道事業の計画であるだとか、建設であるだとか、そしてこういった事業になっていく人材育成に取り組んでおります。まあ、NJS が本当に得意としているソフトウェアの分野では、インフラ管理、それから防災・減災、それから事業運営ということでですね、水インフラに関するあらゆる分野のソフトウェアを手掛けております。そして特にNJS 独自の技術を多く持っているのがこのインスペクションの分野でございます。ドローン、それから各種センサー、そしてこういったドローンやセンサーから収集しましたデータを分析して、そして診断をするというアナリシス、まあ、こういった分野に力を入れております。で、カスタマーサービスでは市民の方に情報提供するであるだとか、市民とのリレーション、コミュニケーションを取っていくことだとか、一緒に新しいものに取り組むワークショップにお進めていくだとか、まあ、こういった市民サービスの分野での取り組みを強めているところでございます。そしてこういった状況を受けましてですね、これからの事業方針ですけども、地球環境の問題、地域社会の問題、インフラの変化の問題を踏まえまして、5項目設定させていただいております。一つはですね、先ほど来説明させていただいておりますけども、オペレーションカンパニーに積極的に挑戦し、まあ、この分野でビジネスを確立していくということでございます。二点目はですね、やはりそうは言っても、インフラのこのリスク管理、あるいはインフラの再構築、こういったところをより強化していく、最適化していくというところに取り組んでいきたいと思っております。まあ、老朽化対策であるだとか、運転管理の最適化であるだとか、 DX の導入であるだとか官民連携、まあ、こういった分野をですね、まあ、さらに強化していきたいと思っております。で、3点目はですね、地域と環境の課題解決ということで、幅広く安全でそして地域の健康を守る水インフラを作っていく、そのための地域づくりをするというところ、地域づくりと水インフラの整備と一体的にこう進められるような状況を目指してですね、防災減災はもちろんのこと、環境保全、それから地域価値の向上、あるいは街づくりを推進しておるところでございます。4点目はカスタマーサービスということで、地域の市民の方、それから水を利用されている方に焦点を当てたですね、サービスをさらに拡充していくということです。で、5点目は海外ビジネスでございますけども、まあ、従来からやっている新興国のインフラ開発、そして今順調に進んでおりますインドの事業をさらに推進させるとともに、先般オーストラリアにも新会社を設立いたしましてですね、新しい海外市場も積極的に開拓しているところでございます。そしてこういった事業を推進するための施策でございますけども、重点施策として5点を設定しております。まあ、一つは言うまでもないことですけども、さらにこのソフトウェアを強化していきたいと。 AI の時代でございますし、さまざまな衛星情報を活用する、まあ、こういう時代に入っておりますので、まあ、AI と衛星というところのキーワードをしてですね、このソフトウェアの充実強化を図っていきたいと思っております。で、次にこのオペレーションを展開する上で、それぞれの地域で対応できる地域の水インフラを支えていく、こういったサービスを作っていかなきゃいけませんので、この地域事務所を強化するというところをですね、2点目の重点施策に設定しております。で、3つ目はカスタマーサービスというところでですね、まあ、従来あまりこう注目されなかったところなんですけども、まあ、インフラとちょっと距離があるかもしれませんけども、市民の方、利用者の方に焦点を置いた新しいサービスをですね、提供していくと。それが最終的に水インフラの事業価値を向上することにつながっていくというふうに考えております。で、4つ目は人的資本の強化ということで、人材の確保と育成とか、人事制度だとか、こういったところに取り組んでおります。で、5つ目はガバナンスでございます。事業拡張に対応したガバナンスを構築していって、サステナブルな経営を推進してまいりたいというふうに考えております。そして次に数値目標でございますが、まあ、こういった取り組みを通じましてですね、2030年の目標ですが、2023年に220億だった売上を 1.5 倍にしたいというふうに考えております。そして従業員の数も現在1400人弱ですけども、まあ、これを2000人に増加させていく予定でございます。まあ、ウォーター PPP がですね、実は本格稼働するというのは2027年からというふうに言われております。まあ、ですからこの今年2025年と来年の2026年が正念場となってきております。まあ、ここのところをしっかりこう踏ん張ってですね、まあ、新たなビジネスの切り開いていきたいというふうに考えております。あと若干ですね、当社が取り組んでいるソフトウェアとかインスペクションのご紹介をさせていただきたいと思いますけども、まあ、ソフトウェアにつきましては、先ほど来、ご紹介させていただいて、まあ、聞いてますように、インフラ管理から防災減災から、この経営の面までですね、まあ、こういった水インフラに上下水道に関するソフトウェアは全ての分野で開発して展開しておるところで、ございます。次にインスペクションの分野について説明させていただきます。これはですね、下水管の中を飛行できる、まあ、小口径の当社 のドローンですと400ミリの関係の下水管まで飛行できますけども、まあ、これはもう世界で唯一 の技術でございます。こういう管の下水管の中を飛行するドローン、それから下水管の中に水が流れている状態でもですね、点検できるように水上走行型のドローン、それから水の中に潜ってですね、そして施設の中とか管の中を調査する水中点検型のドローンと、この3タイプのドローンをですね、 展開しておりまして、いずれもこういう狭小空間にしっかりこう調査ができる機能を出ておりまして、非常に今この分野での調査依頼が増加しているところでございます。でセンサーの分野ではですね、マンホール設置型の水位計とか流速計を作っているほか、提供しているほか、設備用の振動センサーなんかも展開しております。でデータアナリシスにつきましては、こういったドローンとかセンサーから収集しましたデータを解析する、それから衛星データを解析する、それから施設の運転条件の最適化などをですね、シミュレーションする、まあ、こういったサービスを展開しているところでございます。まあ、こういったインスペクションという新しい分野をですね、切り開いてきたのがこの NGS ではないかなというふうに思っております。で最後に能登半島地震の取り組みについて少しだけご紹介してさせていただきます。で昨年お正月に発生しました能登半島地震で、大変多くの施設が上下水道施設が被害を受けました。そしてその上下水道が使えないことによってですね、非常にこの地域の人たちの生活影響を及ぼしたというところでですね、単にこのペットボトルの水を配給するだけじゃなくって、やはり生活する上で日常生活でもう水が欠かせないものになっているというところをですね、再認識させた、まあ、こういった災害じゃなかったかというふうに思っております。で我々はこの被害調査であるだとか現在も続いておりますけども、復旧に向けた設計そして施工管理などを担当させていただいております。でさらにですね、こういった被害を今後とも発生させないように、あるいは軽減するようにということで、地震耐震診断であるだとか補強であるだとかですね、それから被害抑制、それから被害を受けた場合の迅速復旧、まあ、こういったところを含めましてですね、統合的な総合的なリスクコントロールサービスを現在企画して提供しているということで、ございます。 NJS の事業環境と、それから今後の事業展開の方向性についてですね、ご紹介させていただきました。どうもご清聴ありがとうございます。これからもですね、地球環境も変化しますし、地域社会もどんどん変化していくというふうに思います。まあ、こういった変化に対応して私たちはこの水インフラの新しい時代をぜひ開拓していきたいというふうに考えてございます。まあ、引き続き投資家の皆さんのご理解とご支援をお願いしたいと考えてございます。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。本日は NJS のことがよくわかりました。 NJS IR セミナー、ご出演は証券コード2325東証プライム上場 NJS 代表取締役社長村上正明さん、常務取締役川谷康彦さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
NJS IR セミナー。この番組は証券コード2325東証プライム上場 NJS の IR 活動の一環としてお送りしました。